こんにちは、今日の自分ゆるりです。きりかちゃん、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
今ですね、2024年12月26日収録ですけれども、ナウではすごい年の暮れでして、もう1年が終わってしまいます。早い。この1年、まあ、ラジオでいうと半年ぐらいですかね、きりかちゃんとこうやって一緒にやらせていただいて、
まあ、
この
半年も経つんだ。
スタートはそのぐらいですよね、最初は感覚少なかったですけど、そう、きりかちゃんとこうやってお悩み相談をね、主にこのラジオでしていたんですけれども、これをやってきて、だいぶ自分変わったなってこの1年振り返って思ったんですよ。すごいなんか行動もそうだし、メンタル的にも世界の見え方もだいぶ変わったと言いますか、すごい生きやすくなって、そう、本当に
生きやすいって感じるのっていいね。
なんか余計なことで悩まなくなったと言いますか、悶々とすることしなくなったというか、それで本当にきりかちゃんに感謝だなってすごい思っている年の暮れです。
嬉しい。
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
で、私がその24年思い返したら、これ心の支えだったなっていう流行語大賞2つありまして、
流行語大賞の発表ですか。
はい、流行語大賞発表させてください。
はい、
ちょっと2個あるんで1個大賞にしようかな。
3位からいこう。
3位から
いつもないよ。
あのシンプルなのが2個あって、でも
いいよ、2個で
いいですか。
もちろん。
ちょっと長くなっちゃうとね、説明しちゃいだすんで私も。でその2個、でも本当に順位つけられないんですけど、あの2個言うと、1個目、
はい、じゃじゃん、
本当はどうしたい、
本当はどうしたい
っていうの、2個目はじゃあどうする、この2つが私の流行語大賞です。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
本当はどうしたい。
じゃあどうする。
おめでとうございます。
おめでとうございます。強化流行語大賞です。
うん、
いや、本当に、その真夏麦、私たち活動してて、一作目のプリンセスインドリームっていう作品が、まあ、どん底の女子3人がどんどん自己実現していけるようになっていくっていう好転ストーリーなんですけど、その中でもその女の子たちが人生変えていくにあたって、じゃあ自分どうしたいのか、じゃあどうするっていうのを、逐一自分の心に尋ねたりとか、お互い聞き合ったりとかっていう場面があって、その、私はその作品を何回も演じてるから、その役者の言葉で、その自分の節目節目でその役の声で聞こえ降りてくるというか、降ってくるんですよ。
なるほどね。
で、あ、じゃあ私今ちょっと立ち止まってる、次どうしたらいいか分かんないって思った時に、じゃあどうしたいのかな私、あ、こうしたいんだ、じゃあどうするっていう風に考えられるようになってきて、そう、それだけでだいぶ次、ネクストアクションが早くなったと言いますか、だし、別に悩まなくていいことで悩まなくなったというか、目に見えない敵じゃないですけど、
断捨離断捨離、
本当に本当に、そう、断捨離、気持ちの断捨離ですね。っていうので、
なんか考えなくていい時間がいっぱいあったでしょう。
すごいロスタイムいっぱいありました。
そうなんだよね。
本当にありがとうございます、きりかちゃん。
いえいえ、あのね、はい、あのそれを発見したのはきょうちゃんだから、きょうちゃんが自分で見つけたことだよ。きょうちゃんの頑張りだ。きょうちゃん、きょうちゃんありがとうございますってことだよ。で、私ありがとうございますって、
ありがとう。すごい、だいぶ視界が開けたなとも思いますし、もっともっとね、そのスピードも上げたいですけど、まず1個、24年本当に自分変われたことの1個だなって思ってます。
で、2個目は、2個目の、
あ、この2個でした。そうそう、本当はどうしたいと、じゃあどうする、そのちょっと何でしょう、本当はどうしたいが先に来て、それでそれを行動に 起こせるか起こせないかもあったと言いますか、
うんうんうん、
あのどうしたいがあっても行動に起こせなかった
ん
ですよ、
うん
うん、けどじゃあどうするっていうのを思った時に、そっかどうしたいがあっても動かなきゃ意味ないじゃんと思って動くようになりました、
うんうん、ああそうだよね、うん、それあるだけで全然違うよね、
うんうんうんうん、
うん、
そう、どうしたいはゴールを見つけるじゃないですか、
うんうんうん、
でどうするはルートを見つけるというか、
うんうん、なんかそれを見つけるというかその思考になったきっかけは、
はい、
あるですか、
なったきっかけはでもやっぱそのプリンセスインドリームがだいぶ大きくて、まあ、それを公演を定期公演やったんで2024年は、うんまあ、
でもそれはさ、うん、公演じゃん、
はい、
うん、どうやって生活に取り入れようって思うようになったの、
でその作品をや、まあ、公演を打ってくっていう時にいろいろ作品をやるだけじゃなくその公演自体をどうしたいとかも出てくるじゃないですか、
うんうん、
そのおもてなしをどういう風にしたいとか、
うんうんうん、
あのじゃあこういう風なグッズを作りたいとか、
うん、
そういうのをしていくときにじゃあ生まれてくる作業だったりとか、
あの自然にじゃあもう体に染み込み始めたってこと、
はい、そうですね、まあ、それをやるときにやらなきゃみたいなのを発信でやってたんですよ、
うん
まあ、最初は、
うん、
お客様をお迎えするんだからこれやらなきゃあれやらなきゃでメンバーの中でじゃあ私全部やんなきゃみたいなのを思って、
うん、役作りと思いきや
確かに思えば役作りですね
役作りと思い
きや、ああそういうことか、
いや
思いきや
自分の中になっちゃってて
はい、
うん、
いましたね、もうそういう心が、
うん、いいね、でもその習慣って大事でさ、
うん、
で、あのやっぱりそれですごく楽になったって方も多くて、
はい、うんうんうん、
なんだけど常にあの日頃からその意識を持っておくっていうこと、
はい、うん、
っていうのも毎日のやることでは大事で、
はい、
どんだけ理解をしてても、うん、根底に今までその、まあ、人それぞれ何年生きてきたかとかって違うはあるけど、
はい、
うん、根底にそのちっちゃい時に守ってきたあの潜在意識があるので、
はい、
これこうやって守るのが当たり前とか、
うん、自分の心を守るというか、
そうそうそうそう、うん、守り方わかんないで、
はい、
それでプライドが高くなっちゃったとか、はい、ま、その時の守り方でその何かが怖くなったとか、
うん、
人の目をすごく気にするようになったとか、
うん、
何かしらやっぱりそのこう育つ上で、
うん、
必死に自分を守るために、うん、とかその承認欲求を求めたことによって自分が救われたとか、うん、っていう風になって育つわけ。
はい、
だから根底にあるわけよ、
うん、
みんな、
うん、
それぞれの、
うん
うん、それで大きくなった私が私を気づいてあげた時に、
うん、
そうやって意識の当たり前を変えてあげていってあげることによって、うん、こうやってあもうだいぶ楽になるとか、
うん、
楽に楽しく生きるねみたいなことになっていくんだけど、うんうん、根底にあるからなんかとっさなことが起きると人はそこの引き出しをもう一回出してこようとするのね、
はい、その年齢イコール
落ち着かせようとして
気づいてきたその潜在意識が、
そうそうそう、だからそれぐらい植え付けるっていうのはやっぱりちっちゃい時にそれを守ってきたんだもん、そうやって守ってきたんだから、うんうん、その気づいたらその意識の思考の持っていき方を気づいた時には今まで、まあ、それをインナーチャイルドっていう表現もあるんだけども、
うん、はいはい
はい、をいかによく頑張ったねと、
うん、
もうこの方法じゃなくてもいいんだよというところで、うん、うん、大人になった私がちっち ちゃい時の私を癒してあげるぐらいの意識でこう行くと良いと言いますよね。なんかね、その、まあ、人それぞれのやり方で全然いいと思うんだけど、あの私が昔にこう教えていただいた一つのアドバイスの中で言うと、
はい、
そのもう毎日一番集中することは自分のインナーチャイルドをに徹すること。私が主人公じゃなくて、私はそのインナーチャイルド、自分の本当の魂っていうのの執事だぐらいで、
お、はい、
に徹することが、うん、私が本当にどうしたいのとか、うん
うん、
じゃあどうするっていうのがもっと明確になる一つだって言われて、うん、それを徹底した時期あったよ私も。
へえ、いやすごい。そこを見つめようとすると、
うん、
でもだってが出てくるじゃないですか、うん、出てきちゃうと言いますか、
うんうんうん、
で、まあ、そのできるだけインナーチャイルドに従うつもりでいるけど、やっぱちょっとそこで補正されてしまう部分もやっぱりあったりして、うん、
でもだってはインナーチャイルド、その時に守った防衛本能がやること、うん、やってたことだから、
うんうん、
今分かったこの方法で、うん、こっちでやれるから大丈夫だよって言ってあげるのが、
は
あ、うん、だから自身の対話は大事になります、
うん、ありがとうございます。終わっちゃった